いつも気晴らし。皆さんご機嫌いかがですか。素晴らしともです。気晴らしにお送りしているいつも気晴らし、今回も10分間最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今回のいつも気晴らしは、恐ろしかった話をお送りします。それではいつも気晴らしスタートです。さて始まりました、いつも気晴らしです。今回は恐ろしかった話をお送りします。これは先日実際に起こった私の話なんですけども、これは私がですね、本業で出張に行っていた時の話なんですよ。で、お昼休みをですね、取っていましたら、職場から電話がかかりまして、話を聞くと、〇〇商店というところから電話があったんよ。で、自宅の電話番号を教えてほしいんだけどって言われたから、教えられないよと答えて、そのうちの者から、電話させますと言って電話を切ったから、電話をかけてくれって言われたんですよ。で、その〇〇商店というのはですね、全然聞いたことないお店屋さんの名前で、で、電話番号はフリーダイヤルだったんですね。で、ちょっと怖いなと思いまして、まずその〇〇商店について調べてみましたら、確かに通信販売をしているある食品会社だったんですよ。で、フリーダイヤルもその番号で合っていたんで、まあ、それを安心してその番号に電話をかけたんですね。そうしましたら、その担当の方が出てこられまして、いや、よそばなしさん、先日うちの店のものを頼んだんですけども、不在だったと、宅配便から電話がありまして、それで電話かけさせてもらいましたと。え、全然聞いたことないところから、俺注文した記憶ないんだけどなと思いまして、どういう方が注文されましたかと私は尋ねましたら、女の人が電話で注文しましたと。指定日は今日だったんですけども、まあ、今日不在だったんで電話をかけさせてもらいましたということを言われました。あともう一つ気になったのは、なぜその職場に電話かけてきたのかが不思議だったので、まあ、それもちょっとオブラートかけて聞いてみたんですね。すいません、でかけた電話番号っていうのは、その女性の方が言われたんですかと。で、聞きましたら、はい、そうですと言われて、で、そこで、まあ、ひとまずうちの相方が電話した可能性もゼロじゃないと思いまして、ここで電話切ったんですね。で、急いで相方に電話をしました。なんですけども、こういう時に切ってなかなか出てこないんですよね、電話に。で、やっと出てきて聞いてみたら、今外に出ているということでした。そんな中、私はここの〇〇商店に通販頼んだかと聞きましたら、いや、そんな記憶はないと言われまして、そこでちょっと僕恐ろしくなったんですね。実はその女性の人が僕の個人情報を抜いたんかなと思いまして、で、それも僕の家の電話番号以外の情報ですよね。うちの住所と、あと職場と職場の電話番号、あ、抜かれたんかな、いや怖いな、どうしようっていう、ほんまに怖かったんですよ。だけど僕はこの後仕事があったんで、どうしてもその電話の対応ができなかったんで、まあ、うちの相方にお願いしまして、じゃあごめんけどちょっと頼むわということで電話切ったんですね。で、昼からずっと、俺どうやって個人情報抜かれたんだろうかな、そんな人に名刺を渡すようなこともないしと思いながら、本当怖かったんですよ。不安に思って、あ、やっぱり俺どうしようっていう感じのまま、その昼を過ぎて夕方になったんですよ。で、仕事が終わって相方に電話をかけ直したら、対応終わったよと いうことでお話を聞きまして、で話を聞いてみたら、うちの相方が、まあ、その〇〇商店に電話をかけた時にですね、確かに四つ話さんとの、まあ、話だったんですけども、途中で聞き慣れない土地の名前が出てきたんですね。でその聞き慣れない土地の名前っていうのが、その〇〇商店が注文を受けた四つ話さんの住所だったんですね。で、うちはそのような地名のところじゃないんですけどもみたいな話になったら、その〇〇商店の従業員の方が、ゆずばなしまさるさんのところに送りたかったんですけどもって言われたんですよ。でその瞬間に、いやうちはそういった名前じゃないんですけども、もしかすると うちの主人の会社の中でもしかするとゆずばなしまさるという人がいるかもしれないんで、ちょっと確認を取ってから電話かけ直しますということで話が終わってると聞いてたんですね。で、いや、うちにはそういったものはいないと。四つ話という名前は、職場では俺しかいないということを答えて、まあ、うちの相方にお願いをしまして、で、うちの職場にもいないということを取りまして、ひとまず、まあ、私の手からは離れたということになりました。で、その後にですね、話を聞いたんですけども、どうも、その通販、電話で注文したということだったんですね。でその時に住所は正確な住所だったかもしれないですけども、電話番号が違っていたと。でしかもその違った電話番号はその私の職場で、四つ話さんお願いしますと言ったら、また関係のない四つ話さんが出てきたということで、本当にびっくりしました。まあ後々考えてみればですね、私の方がその四つ話さんのフルネームをですね、まあ、聞けるものであれば聞ければよかったんですけども、まあ何しろ焦りがありましたよね。もういきなり個人情報を抜かれたんだとか、身に覚えのない注文をしたとかですね、そういったことがありまして、私としては非常に驚いた、本当に恐ろしかった一件であります。まあそういったことでですね、まあ、皆さんのところにはこんなイレギュラーなことはないとは思うんですけども、もしこういうことがありましたら、まずですねフルネームを聞いてみるとかですね、そういった対策をですね、講じてみたらどうかなと思いました。まあ、たまたまですね、その丸々商店の方はちょっと個人情報が出てしまったんで、本来はいけないと思うんですけども、まあ、それで解決の糸口は見つけたんですけども、やはりこちらもですね、若干の、個人情報を出さなければ解決には見つからないケースもあると思いますので、まあ、皆様一つご参考にしていただければなと思います。まあ、その際はですね、まずその相手方がですね安全な、ところかどうかっていうのも一度確認されたらよろしいかなとお勧めいたします。まあそんなことでないようであった恐ろしい話、皆さんいかがだったでしょうか。といったわけで今回は恐ろしかった話をお送りしました。さて、いつも気晴らしいかがだったでしょうか。ここからは番組からのお知らせです。いつも気晴らしでは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。いつも気晴らしのブログのトップページにありますメールフォームからお送りください。皆様からのご意見、ご感想を心よりお待ちしております。さあ、次回の放送なんですが、3月11日にお送りいたします。この日は東日本大震災が発生した日であります。ということで、東日本大震災に関するお話をお送りしますので、ぜひ聞いてください。それではまたお会いしましょう。お相手は四つ話友でした。